Thank you to our musicians for a wonderful time of musical worship.
音楽による賛美チームの皆さん、本日も素晴らしい賛美の時間をありがとうございました。
Now we turn once again to the Word of God and to the truth that we see within its pages.
それではここで神の言葉に今日また私たちの心を向け、そこに示される真理を学びましょう。
In Mark, today's passage in Mark, it's going to continue to move us closer to Jesus' crucifixion.
マルコの福音書の今日の聖書箇所は引き続きイエスの十字架の日に近づいていきます。
And what we will see in Mark 14, verses 1 through 11, is all the players in the crucifixion of Jesus.Making their final preparations for what is going to come.
マルコの福音書14章1から11節では、イエスの十字架刑に関わるすべての人々がこれから起ころうとしていることへの準備をしている様子を見ていきます。
And each of them have very different motives. They have very different understandings about what is coming with Jesus' death.
その人々はイエスの死によってなされることについて、それぞれ非常に異なる動機と異なる認識を持っていました。
Now, to understand what is happening from here on out in the events of Mark, it's going to require some understanding of some Jewish events, some Jewish festivals that these events all take place around.
マルコの福音書においてこれから起こる出来事を理解するためには、この時期のユダヤ人の行事や祭りについて少し知る必要があります。
Chapter 14 begins by telling us in verse 1, it says, It was now 2 days before the Passover and the feast of unleavened bread.
14章は一節、杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。始まります。
And maybe we can flip to the next slide. Go ahead right now. I know it's hard to see, but this is important to understand what these feasts were and what was happening in these final days of Jesus' life.
ちょっと画面が小さくて見づらいかもしれませんが、ここでこれらの祭りが何であったか、そしてイエスの地上での生涯最後の地上での生涯最後の期間に何が起こっていたかを理解することが重要です。
Because Mark has been very clear about what time period he's talking about. He tells us there 2 days before these feasts. I want to show a timeline of what he is talking about and what happens these last few days before Jesus' death.
祭りの2日前だという時点をマルコがはっきりと書いているので、イエスの死に至る数時間の時系列を示して、マルコが何を書いているかを、見ていきたいと思います。
I know it's tiny. I actually have copies. I'll be happy to give anyone who wants one. But, just know that what's on the screen, these days are debated as far as which days fall when.
画面の表示がちょっと小さいので、もし、印刷したものをご希望の方にお渡ししますが、この実系列、いつの日に何が起こったということに関しては、議論にもなっていることをご承知ください。
The case has been made for Wednesday, Thursday, and of course the traditional day of Friday for the crucifixion.
イエスが十字架につけられたのは水曜日だった。木曜日だったという説もありますが、もちろん伝統的には金曜日だったとされています。
This timeline on the screen actually shows the traditional view of Friday, but I'll be honest and say that I also think Thursday is a very strong possibility of the day for the crucifixion.
画面に示した時系列は伝統的な金曜日説に沿っていますが、正直私は十字架の日は木曜日だった可能性がかなり大きいと思っています。
And what we have to know is that the really important fact is not the day of the crucifixion. That's not the important thing is not the exact day it took place. But that the crucifixion did take place.
しかし十字架刑の日について本当に重要なのはそれが正確にいつだったかではなくそれが起こったという事実です。
More important to this passage is what Mark points out here about the feasts that are happening, that are taking place during this week.
そしてこの聖書箇所でより重要なのは十字架の日と同じ週に行われる祭りについてマルコが示していることです。
The timeline on the screen is from New Testament scholar, Dr. Andreas Kostenberger, who defends the traditional year of 33 AD as the year for the crucifixion. And so based on that, he makes the case for April 3rd, 33 AD.
画面に示した時系列は新約聖書学者のアンドレアス・コステンバーガー博士によるもので、彼はイエスが十字架につけられた年は伝統的な見方である紀元後33年で、それに基づき日付は4月3日であったと主張しています。
Now, the reason that he can be so specific is because we know that the Passover takes place on the 15th day of the Hebrew monthOf Nisan, or Nisan.
なぜその日付をそこまで特定できるかというと、杉越の祭りが行われる日はユダヤ暦のニサンの月の15日だったということが分かっているからです。
The year, though, of 33 is debated, and that would change the day of the week depending on what year this is.
その年が紀元後33年であったかどうかについては議論されており、これによって曜日も変わってきます。
But based on 33 AD, he says that the day of the Last Supper that we will look at next week is actually Thursday, April 2nd, Nisan 14.
紀元後33年に基づくとコステンバーガー氏によれば、来週の説教で見るいわゆる最後の晩餐の日は4月2日、ニサンの月14日の木曜日です。
And then,The crucifixion then takes place on Friday, and the resurrection on Sunday, which everyone agrees on that.
そして十字架の日が金曜日、復活が日曜となり、これは意見が一致しているところです。
So, in this timeline, when we are told that it was 2 days before the Passover, we're talking about Wednesday of the week of Jesus' death.
ですからこの時系列では杉越の祭りの2日前というのはイエスの死の週の水曜日ということになります。
The other issue that's noted on the calendar up there is that, and that affects the day is that the Jews count the day not as starting in the morning but as starting in the evening and then going to the next evening, in the way they wouldDetermine a day.
またユダヤの人々は朝ではなく夕方から夕方までを1日と考えることもその曜日に影響します。
But the key here is not the day of the week, but it's this feast that is taking place.
しかしここで重要なのは曜日ではなく杉越の祭りの日の存在です。
And so we can go on to the next slide now and because what I want to talk about then is what is this Passover?
ではこの杉越の祭りとは何でしょうか。
And I would encourage you to look at the whole passage we're going to talk about in Exodus chapter 12. We're going to take a longer look at this when I preach through Exodus later this year. But for now, we can see the history of the Passover when we look at Exodus chapter 12.
皆さんにはぜひ出エジプト記の12章、この章すべてを見ていただくことをお勧めします。それから今年出エジプト記の、説教で詳しくも見ますが、ここでは過去の歴史をこの杉越の歴史を出エジプト記12章から見ておきます。
So let's read through some selected verses from this chapter in Exodus 12 and let's see what this Passover is.
杉越に関してこの出エジプト記12章からいくつかの部分を読みましょう。
Verse 3 of Exodus 12 says, Tell all the congregation of Israel that on this 10th day of the month, every man shall take a lamb according to their father's houses, a lamb for a household.
出エジプト記12章の3節に次のように書かれています。イスラエルの全会衆に次のように告げよ。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。
Then verses 6 through 7 of Exodus 12 say, and you shall keep it until the fourteenth day of this month, when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight. Then they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and the lintel of the houses in which they eat.
次に出エジプト記12章の6から7節です。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの会衆の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならない。
And then we go to verses 11 through 14 of Exodus 12. In this manner you shall eat it, with your belt fastened, with your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and on all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. This day shall be for you a memorial day. And you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations as a statute forever. You shall keep it as a feast.
そして11から14節です。あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を固く締め、足に履物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、家から、人から家畜に至るまで、エジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地はあなた方がいる。家の上であなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。この日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。
If you're familiar with the Old Testament history at all here, you'll know that this is talking about the final judgment, the last plague on the nation of Egypt.
これは旧約聖書における歴史においてエジプトに対する最後の裁きと災いでした。
And the firstborn of every living thing in Egypt was going to be killed unless there was the blood of the Passover lamb spread on the doorpost of the house.
家の門中に過ぎ越しの生贄の羊の血を塗らない限り、エジプトのすべての生き物の長子が殺されました。
And so we need to keep that in mind.As we look at this passage.
今日の聖書箇所を読んでいくにあたってこれを頭に入れておいてください。
And then there's this feast of unleavened bread.
次に種なしパンの祭りがあります。
Now this is normally attached to the celebration of Passover as we see here, but they are two separate but related events.
これは通常ここに書かれているように過ぎ越しの祭りとくっついていますが、二つの別々のしかし関連する行事です。
The 7 days of the Feast of Unleavened Bread follows the Passover.
7日間の種なしパンの祭りは過ぎ越しの祭りの後に行われます。
As Exodus 12 continues in verse 15, it then goes on to explain the origins of this Feast of Unleavened Bread.
出エジプト記12章の続きを15節から読むと、この種なしパンの祭りの起源が説明されています。
And so Exodus 12 verse 15 says, 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven out of your houses. For if anyone eats what is leavened from the first day until the seventh day, that person shall be cut off from Israel.
出エジプト記12章15節に次のように書かれています。7日間種なしパンを食べなければならない。その最初の日にあなた方の家からパン種を取り除かなければならない。最初の日から7日目までの間に種入りのパンを食べる者は皆イスラエルから断ち切られるからである。
And then verse 20 tells us, you shall eat nothing leavened in all your dwelling places, you shall eat unleavened bread.
そして20節です。あなた方はパン種の入ったものは一切食べてはならない。どこでもあなた方が住むところでは種なしパンを食べなければならない。
This feast of unleavened bread is about purity.
この種なしパンの祭りの主題は純潔です。
Leaven, or as we would think of it as a bread's rising agent, is always seen in the Bible as impurity.And sin.
聖書ではパンを膨らませるパン種は常に汚れ、罪とみなされています。
And so this feast was a time in their annual traditions it was about symbolically removing all the sin. It was symbolically removing all the impurity from the lives of the people of Israel.
ですからこの毎年の祭りはイスラエルの人々の生活からすべての罪と汚れを象徴的に取り除く行事でした。
Today, those Jews who are still faithful to keep the feast days, they will actually go through couch cushions and they'll dig into the corners of kitchen cabinets to find the least bit of cereal or other productsThat contain any sort of yeast or any sort of rising agent that may have fallen from a container or been dropped by even a young child in order to make sure that they have all the impurity, all the yeast, all the leaven out of their houses.
今日でもこの行事を忠実に守っているユダヤ人はその期間中家の中から確実にすべての汚れを取り除くために容器からこぼれたり子供が落としたりした酵母や膨張剤を含むシリアルなどの食品がないようソファーのクッションの間や食器棚の隅々まで探します。
And so once again, keep in mind here, this feastAnd the meaning of cleansing from sin out of our lives that's involved in this feast.
今一度この祭りと私たちの生活から罪を取り除くという意味を覚えておいてください。
So, with those two observations in mind on the Passover and the Feast of Unleavened Bread, let's see what the first group Jesus' enemies do to prepare for the crucifixion.
ではこの杉越の祭りと種なしパンの祭り、二つの行事を頭に置いておき、最初の人々であるイエスの敵が十字架の日の準備として何をするのかを見ていきましょう。
So let's read Mark 14 verses 1 and 2.
マルコの福音書14章1から2節を読みましょう。
The Bible says, it was now 2 days before the Passover and the Feast of Unleavened Bread, and the chief priests and the scribes were seeking how to arrest him by stealth and kill him. For they said, not during the feast, lest there be an uproar from the people.
杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと律法学者たちはイエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していた。彼らは祭りの間はやめておこう。民が騒ぎを起こすといけないと話していた。
The first group of people we see in this text, they are Jesus' enemies.
この聖書箇所に出てくる最初の人々はイエスの敵です。
And they are preparing for the crucifixion by looking for a way to carry it out.
彼らは十字架刑の計画を実行する方法を探していました。これが彼らが行っていた準備でした。
And notice that they want to do it in a way that doesn't undermine their leadership of the people.
そしてそれを民衆に対する自分たちの指導力を損なわないようなやり方で進めたいと思っていたことに注目しましょう。
The problem is there's always a lot of people around Jesus.
彼らにとっての問題は、イエスの周りには常に多くの人々がいるということです。
Remember, they already spent an entire day at the temple trying to trip him up into saying something that would give them a legitimate reason to arrest him.
彼らはすでに宮で丸一日を費やし、イエスの言葉尻を捉えて逮捕する口実を作ろうとしていたのを思い出してください。
But now, they seem to have given up having any reason. They are just looking for an opportunity that will not be in a way that the majority of people, will be in an uproar at the arrest.
しかし今や理由をつけることは諦めたようで、ただ多くの人々が騒ぎを起こさないような機会を伺っています。
Their preparation to arrest Jesus would actually be complete when the third person focused on in our passage today comes into the picture.
そしてイエスを逮捕するための彼らの準備は、今日の聖書箇所で私たちが注目する人々のうち3番目が登場した時に完了します。
But for now, let's see what Jesus's followers do.To prepare for Jesus's crucifixion.
私たちはまず2番目にイエスに従う者たちがイエスの十字架の日の準備として何をするかを見ましょう。
Read verses 3 through 9 of Mark 14.
マルコの福音書14章3から9節を読みましょう。
The Bible says, And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard.Very costly, and she broke the flask and poured it over his head. There were some who said to themselves indignantly, Why was the ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. And they scolded her. But Jesus said, Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me.For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her.
3節からお読みします。さて、イエスがベタニアで、ザラートに侵された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が、純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。すると、何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら、300デナリ以上に売れて、貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか？私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。
So, Jesus is now out of Jerusalem. He's back in the city of Bethany.
イエスは今エルサレムから出てベタニアの町に戻っています。
The Gospel of John tells us that this event actually takes place at the home of Mary and Martha and Lazarus, who Jesus raised from the dead.
ヨハネの福音書によると、この出来事はイエスが死から蘇らせたラザロ、そしてマリア、マルタの家で起こりました。
John chapter 12 verse 1 and verse 3 says, Six days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. And then in verse 3, Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus.
ヨハネの福音書12章1節と3節に次のように書かれています。1節、さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。そして3節です。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。
So,Why does Mark not give us the detail about this being Mary, who John tells us it was?
では、なぜマルコは、 ヨハネがこの女性はマリアであると明かしている一方、なぜマルコはこの詳細を説明していないのでしょうか。
Because for Mark, the act of an unnamed woman is going to be contrasted against the act of a known insider, a disciple named Judas Iscariot, who they all know and who will betray Jesus.
なぜならマルコは名前が明らかにされない女性の行動をイエスを裏切るイスカリオテのユダという皆に名の知られた内部の弟子と対比させるからです。
Simon the leper was obviously Mary, Martha, and Lazarus's father, who had apparently at some point been healed of leprosy, or he would not have been able to host this social activity.
サラートに侵された人シモンはマリア、マルタ、ラザロの父親であり、ザラートが治ったのだと思われます。そうでなければ人々の集まりを主催することはできなかったでしょう。
And this event here is meant to really highlight the depth of betrayal that happens next in the events of the last week of Jesus' life.
この出来事はイエスの地上における生涯において次に起こる裏切りの深さを際立たせるという意義があります。
And I should make the very quick point here too that you can see by the way John describes the days, there's a difference in calendars being used, which even makes it more difficult to pin down the day of the crucifixion.
そうか、ここでもう一つ、指摘しておきたいことは、ヨハネの福音書を見ると、マルコの福音書と比べて、この日付の記述が違うということで、この日付を特定するのを、それぞれの出来事が起こった日付を特定するのがより難しくなっています。
So Mark brings this unnamed woman into the picture purposely to show how a follower of Jesus prepared for the coming crucifixion.
マルコはこの名前の明かされない女性を意図的に登場させ、イエスに従う者がどのように来るべき十字架刑に向けた準備をしたかを示しています。
And we have to ask first, why a woman?
まずなぜ女性なのでしょうか。
Normally, they didn't have the same, commitment to gender equality that we would affirm today.And normally, women would not have been anywhere near this event. They would have been expected, to be away from this social gathering.
この当時、今の私たちの時代のようなジェンダー平等に関する、そのジェンダー平等という概念がありませんでしたので、通常女性はこの種の集まりには参加せず、この種の集まりからは除外されていた存在でした。
This was a social gathering where normally,Women would not have been welcomed, but all through his ministry, Jesus is different. Throughout his ministry, social and religious norms, have not controlled his actions, and they have not controlled his attitudes.
このような社交的集まりには通常は女性が歓迎されませんでしたが、イエスは通常とは違います。イエスの公的な働きにおいて社会的宗教的な規範によりイエスの行動や態度が縛られるということはありませんでした。
Jesus's allegiance is to God. His allegiance is even to God's law as laid out in the Old Testament. But it's not to human prejudice. It's not to sexist attitudes.
イエスは神に忠実であり、旧約聖書に記されている神の律法にでさえ忠実ですが、人間の偏見や性差別的な態度には従っていません。
And so Jesus welcomes this interruption by this woman. He commends her action as not only proper, but in verse 6, notice he says, it is beautiful.
ですからイエスはこの女性がご自分にしたことを歓迎し、適切であるというだけでなく、6節で良いことであると称えています。
So what was beautiful in this action of this lady?
ではこの女性の行動の何が良かったのでしょうか。
First, what made this beautiful was the item used in the anointing of Jesus with oil.
第一にイエスの頭に注ぐのに使われた油が良かったのです。
Mark describes it in verse 3 like this, alabaster flask of ointment of pure nard, very costly.
マルコは3節で、それは純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺だったと記述しています。
And when you read this in the original language, the wording here is very over the top. It's just extravagant, really, in describing this ointment.
ここでこの香油について述べるために使われている、表現をこの元の言語で見るとかなり誇張した表現です。
Nard, that we usually now call spikenard, was an essential oil that at that time had to come all the way from India, to be used here in the Middle East.
ナルドは今はスパイクナードまたは甘醤と呼ばれる精油で、当時は中東で使うにもインドからしか手に入りませんでした。
And so, because of the difficulty of making the oil and the limited quantities that it would have been available in, and the distance that it had to come from the area of Israel, it made this oil extremely valuable.
この油を作るのは難しく、入手可能な量がもともと限られていること、しかもインドからイスラエルの地域まで運ばなければならないことから、この香油は極めて高価なものだったのです。
One of its uses happened to be that it was used for preparing bodies for burial because it would mask the smell of decay. But it could have also been kept as a family heirloom and passed on as an expensive investment, of oil.
この油の用途の一つとして、埋葬の準備として遺体の腐敗臭を隠すために用いられていました。また家宝として保管され、高価な投資として相続されることもありました。
In fact, we're told that some watching pointed out that it would be worth 300 denarii.
実際この聖書箇所には見ていた人がこれは300デナリ相当だと指摘したことが書いてあります。
Now, I mentioned in an earlier sermon that denarii is actually one day's wage at the time, meaning that this would have been nearly an entire year's worth of salary that someone would have had to spend in order to purchase this ointment, this oil.
以前の説教で述べたことがありますが、1デナリは当時の日当であり、この香油を、当時の人が購入しようとしたら、価値は平均的な人の1年分の給料を払わなければならなかったということです。
So why did this lady do what she did?
ではこの女性はなぜこのような行動を取ったのでしょうか?
From her perspective, this was probably simply an act of honor, an act of worship towards her Lord Jesus, who she recognized as her Christ, her Messiah, her Savior.
彼女の視点からすると、これはおそらく純粋に自分が主でありメシア、救い主として認識していたイエスを敬い、崇める行為だったのでしょう。
And just like the widow at the temple, in chapter 12, who gave everything she had with those two small copper coins, this lady was giving that thing that was most likely one of her most treasured possessions.And she was offering it completely in worship to her Savior.
12章で全財産である2枚の銅貨を捧げたヤモメのように、この女性も自分の最も大切な持ち物であったであるものをすべて捧げ、救い主を礼拝したのです。
Notice that we're even given the added detail here that she broke the bottle that it was in. She made it so that the bottle itself could not be reused. She completely offered every part of this with no way to take it back. And she offered it to Jesus.
香油の壺を壊したという細部の描写が加えられていることにも注目してください。彼女は香油の入れ物すらも再利用できないようにし、取り戻すことのできない形で全てをイエスに捧げたのです。
This is once again a picture for us of what a disciple is supposed to be.
これも私たちに弟子としてあるべき姿を示しています。
But what she could not have seenis that her picture of faithful discipleship was doing something even greater.
しかし彼女には見えていなかったことがありました。忠実な弟子としての模範、弟子の模範としての彼女の行為はさらに大きな意味を持っていたのです。
It was pointing to his death.
彼女のしたことはイエスの死を指し示していました。
In verse 8, Jesus says, She has anointed my body beforehand for burial.
8節でイエスは埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれましたと言っています。
While Jesus's enemies were plotting his crucifixion, the followers of Jesus were experiencing a beautiful act of worship that was pointing to the death that would happen soon after this event.
イエスの敵が十字架刑を企んでいる一方で、イエスに従う者たちは間もなく起こる死を指し示す美しい礼拝の行為を経験していたのです。
Jesus says in verse 9 that wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her.
イエスは9節で、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られますと言っています。
He is saying that what this lady didwould be pointed to as an example of discipleship wherever the gospel is presented.
つまりこの女性の行為は福音が述べ伝えられるところではどこでも弟子の模範として語り継がれるということです。
How does this tie in to the message of the gospel?
これが福音のメッセージとどのように結びつくのでしょうか。
The gospel, if you're not aware, is theEssentially, the overarching narrative of Scripture.
福音は聖書全体の中心をなす物語です。
Creation, at the very beginning, we are a created being by a creator God.
創造、私たちは創造主である神によって作られた被造物です。
And then comes the fall, startingWith the first man, Adam, every single one of us, including all of us here today, we have all sinned against a holy God. We've sinned in both thought and in action.
堕落、最初の人アダムに始まり、私たちは皆思考においても行動においても聖なる神に対して罪を犯してきました。
But then we see redemption. God provided a redeemer.He provided a savior, prophesied in the Old Testament, and now revealed in the New as Jesus Christ.
そして贖いがあります。神は旧約聖書で予言され、新約聖書でイエス・キリストとして掲示されている贖い主、救い主を備えられました。
And restoration. One day, redemption will be complete as all things are made new.And the current process of renewal through redemption will be finished, and everything, including all of us who were redeemed through the blood of Jesus, will be fully perfected. We will be made holy without the sin that presently affects not only us, but all the world that we see around us.
回復。やがて贖いは完成し、すべてのものが新しくされ、現在続いている贖いを通じた更新の働きは完成されます。イエスの血によって贖われた私たちを含むすべての人が完全にされ、聖なるものとされ、現在私たちは周りの世に影響を与えている罪、この罪のない存在となるのです。
This woman demonstrates for everyone who reads this story.The depth of thankfulness that results in worship that exists in true disciples of Jesus Christ.
この女性はこの話を読むすべての人にイエスの真の弟子のイエスに対する感謝がいかに深く、その結果として弟子がいかにイエスを礼拝するのかを示しています。
This woman recognized how much she owed her Savior.Even if she was not fully aware at that moment what he would do for her less than 48 hours later on a cross.
彼女はその時点では48時間も経たないうちに十字架の上で彼が自分のために何をしてくださるか何をしてくださるのかを完全には理解していなかったとしても救い主から自分がどれほどの恩を受けているかを知っていたのです。
What she could not have known or any of the other disciples was what was in the mind of at least one of those criticizing her actions that day.
彼女は他の弟子たちが誰も知らなかったのは彼女の行動を批判していた少なくとも一人が何を考えていたかです。
The gospel according to John actually tells us in John chapter 12 verse 4 that it was Judas Iscariot, one of his disciples, who criticized this woman's gift to Jesus.
ヨハネの福音書12章4節には弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダがこの女性からイエスへの捧げ物を批判したと記されています。
This is important because this supposed disciple of Jesus who criticized a legitimate act of discipleship by a true follower of Christ, he was preparing himself as Jesus's betrayer.
これは重要な点です。なぜなら、キリストに真に付き従う者による弟子としての正当な行為を批判したこの自称イエスの弟子は、自分自身がイエスの裏切り者となるための準備をしていたからです。
Look at verses 10 through 11 where this final person, Jesus's betrayer, prepares.
10から11節でイエスを裏切る者が準備をする様子を読みましょう。
Verse 10 and 11 end this way. Then Judas Iscariot, who was one of the 12, went to the chief priests in order to betray him to them. And when they heard it, they were glad and promised to give him money. And he sought an opportunity to betray him.
10節11節です。さて12人の一人であるイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び金を与える約束をした。そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡せるかとその機を伺っていた。
Remember that this passage starts with the religious leaders seeking a way to arrest Jesus withoutThe presence of crowds that would get upset and could cause, as it's stated there in the Bible, an uproar from the people.
今日の聖書箇所の冒頭では、宗教的指導者たちが民が騒ぎを起こすといけないので、群衆のいないときにイエスを逮捕する方法を探していたことを思い出してください。
Judas betraying Jesus is their perfect way to make that happen.
ユダがイエスを裏切れば彼らの狙いを実現させる完璧な手段となります。
He would be the one who could lead them to Jesus at a time when Jesus was alone.
ユダはイエスが一人でいるときにこの人たちをイエスのもとへ導くことができたからです。
In the book of Mark, this event seems likeeit was out of the blue and it was kind of all of a sudden we're finding out about this man Judas.But the other Gospels paint a picture of Judas as a greedy man who actually is stealing money that had been given to Jesus and his disciples.
マルコの福音書ではこのユダについての出来事は突然起こったことのように見えますが、他の福音書でユダはイエスと弟子たちに与えられたお金から盗みを働く貪欲な人物として書かれています。
We don't have time to get into those passages today, but it's clear that Judas has never been truly a follower of Jesus.
今回は詳しく見る時間がありませんが、ユダがもともとイエスに真に付き従うものではなかったことは明らかです。
And for all of us who claim Christ in this room today, this should be a warning to all of us.
これは今日ここでキリストを信じると、述べる私たちすべてのへの警告として受け止めるべきです。
You can blend into a group of Christians. You can blend into a group of Christ followers. And you can fool everyone around you. but really not follow Jesus.
クリスチャンのグループに紛れ込み、周りの人々を欺くことはできても、本当の意味でイエスに従っていないということがあり得るのです。
That means that you could be here today. You can attend YBC. You can attend every week. You can even be a member. You can participate in the church.
これは YIBC に来て毎週礼拝に参加して教会員になって関与参加しているかもしれません。
I would go so far as to say maybe you can even teach a Sunday school class. You might even be able to serve in leadership in some way, and that is absolutely no guarantee of your heart as a follower of Jesus.
さらには日曜学校の教師を務めたり、何らかのリーダーの役目を務めているかもしれませんが、それはあなたが心からイエスに従っているものであるという保証には全くならないのです。
Judas had heard the gospel.
ユダは福音を聞いていました。
He had heard the truth that Jesus came to redeem sinners, but he himself had rejected Jesus as his redeemer and as his savior.
イエスが罪人をあがなうために来られたという真理を聞いていましたが、ユダ自身はあがない主、また救い主としてのイエスを拒絶していたのです。
But that actually brings us back to where we started and the celebrations that were taking place during this time.
しかしここに今日の初めに見たこの出来事と同じ時に行われていた行事とのつながりがあります。
All of this preparation taking place by Jesus' enemies, by his disciples, and by his betrayer is all part of God's eternal plan for our salvation.
イエスの敵、弟子たち、そして裏切り者によるこれまで見たすべての準備は私たちの救いのための神の永遠の計画の一部だったのです。
Church, don't miss this. That on the same day, the very day that lambs are being picked out to sacrifice for the Passover, the perfect Lamb of God, who every one of those lambs that was going to be sacrificed would be pointing to, was preparing for his own sacrificial death.
そしてこの点を見過ごさないでください。次越の祭りのために生贄の羊が選ばれていたその同じ日に、それらすべての羊が指し示していた神の完璧な子羊が生贄として死ぬ準備をしていました。
And it is his death that makes possible the removal of our sin, the removal of guilt for allwho would turn to that lamb for salvation.
そのお方の死は救いを求めて主に立ち返るすべてのもの、私たちすべての罪と咎を取り除くことを可能にしました。
And unlike the temporary cleansing of a house during the feast of unleavened bread, through Jesus Christ, we can be made holy.We can be sanctified for eternity through the blood of Jesus that's been applied not to the door frame of a building, but to each one of our lives.
種なしパンの祭りの期間中に一時的に家を清めることとは異なり、そして家の門中ではなく私たち一人一人の命に注がれたイエスの血を通して私たちは永遠に聖なるものとされるのです。
And this is a cause for thanksgiving. This is a reason to sacrifice everything we have in worship to our Savior and Lord Jesus Christ.
これこそが私たちの感謝の理由であり、私たちの持つものすべてを犠牲として捧げ、私たちの救い主であり主であるイエス・キリストを礼拝する理由なのです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Our Heavenly Father, we come to you today as people who are aware and know the depth of our sin. Father, we know that it was our sin that sent you to that cross. And though it may have been Judas who betrayed you, every single one of us has betrayed you over and over and over again by failing to bring you the glory in our thoughts and our words and our actions. We've dishonored you with things we've done, things we've said from the time we were born. And yet you sent the perfect Lamb, Jesus Christ, to take the sin of the world on himself, to die on a cross in our place, so that we can be made holy, be made without sin, be completely forgiven for every wrong thing we've ever done. And Lord, I pray that you would help us to be thankful worshipers of you in response to that salvation. That, Lord, we would be willing to give everything, the most costly things in our lives, out of obedience and worship to the one who gave up everything for us. Lord, I pray for even one person in here today who may be here and has not fully understood and accepted who Jesus is and what he did for them on the cross. I pray, Lord, that today you would open the eyes of their heart, give them understanding of the gospel, and that you would save them by your power for your glory. Father, help us to live a life of worship before the one who deserves everything. We love you. We praise you as our King of Kings and Lord of Lords, Jesus Christ, in whose name we pray. Amen.